さて今日のカフェテラスのお客様、高平にお住まいの吉川由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
ここまでだいたいお車で30分ぐらいと先ほど伺いましたけど、
はい、
いい季節ですね。
そうですね、もう来る道中に桜並木がもう、はい、まず高平で、
ああそうそうですね。今どのぐらいですか、高平で。もう満開ですか。
満開になりました。
昨日おとといのあのいいお天気で一気に来ましたかしら。
そうですね、見事でした。で高平の、二十日川沿いでまず見て、はい、で高平を抜けてから、あの有馬富士公園、
はいはいはい、
あたりでも有馬富士公園の後駐車場が満車で、
はい、おそうなんですね。
もう桜も見えて、
そうですか。もう皆さんねこの時期を待ってましたのでね、
すごい綺麗でした。それからあの新三田の方を抜けてくると、はい、また川沿いに見事な満開の桜が見られて、気持ちいいと思いながら来ました。
あのこの間あの広報の方から伺ったんですけど、はい、25キロあるんですね、あの向こう側沿いの桜、5000本だそうです。
すごい、
だからもしお時間がありましたら、はい、麓の方の藍本の方まで行かれたら、ずっと歩かれるのもいいかもしれませんね。でも日頃からねとても気持ちのいい高平にお住まいなんですけど、実は私も読ませていただきました、はい、広報サンダー3月号に掲載されてます、都会暮らしから農のある暮らし、農業の農ですね、暮らしも気持ちも最高の毎日というこの記事じっくりと読ませていただいて、今日はいろんなことをちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
まずはこの高平に移住されるということで、高平との出会いはいつ頃どんな形だったんですか。
出会いはですね、まず私の主人が、
はいはい、
今から8年前くらいに、はい、高平に住んでいる佐藤さんっていう、
はい、
今は NPO 法人里の山がっていうところの代表をされているご夫婦と主人が出会ったんですね。
あ、なるほど、はい
はい、でそれお仕事でたまたま高平に行って出会ったんですけど、初対面でその佐藤さんが、古民家に住んでらっしゃるんですけど、はい、仕事中お昼ご飯食べたって主人に声をかけたらしくて、
はい、でそれはあの佐藤さんとのお仕事っていうことですか、はい、じゃなくて
主人がまあ営業のような感じで回ってたんです。
そうかそうか、
はい、飛び込んだところの一件だったんです、
ね、なるほど、はい、はい、
食べていきと気さくに声かけてくれたっていう話を私はまず聞いたのがきっかけなんですけど、でもそれから、出会そこが8年前なんですね、はい、でそれから4年経った時に、
はい、
その時点で私娘が2人目が生まれて、はい、2人目が生まれて、で娘が2人目が生後3ヶ月経った時に、なんか田舎に遊びに行きたいなとか、そう思って、
はい、空気のいいとこ行きたいねということで、
そうなんです、でそれまでにその佐藤さんとは、
はい、
あの会うことはなかった、
はい、
で唯一連絡を取っていたのが、
はい、
あの年賀状1年
に。あ、なるほど、はい、
その佐藤さんからの年賀状にこう写真付きでね、なんかしめ縄を作りましたとか、大勢で集まっている様子とかね、古民家の前ですごい多世代の家族、まあ、大家族みたいな方たちが集まって楽しそうな雰囲気とか、山の風景とかが写って、なんかあここ行ってみようかなって、
ふっと
思って連絡して、あおいでって言ってくださって、で私自身も佐藤さんの高平に行ったのは今から4年ほど前です、
はい、その出会いがあって、そして
それで初めて行った時ですね、その佐藤さんの暮らしをまあ見せていただくわけなんですけど、はいはい、まずお昼ご飯食べようかって言って、その古民家の前で薪を使ってご飯を炊くんです。
いいですね。
そうなんです。で羽釜で薪に火をつけてね、
はい、
炊いたりとか、あとはあのこういう野菜切ってって言われてね、お外でそれも、
はい、
あのまな板と包丁を外に持ってきて、で この野菜ご近所の方がくださったんだよって言って、で、まあ、外で切ったりとか、あとはそうですね、あと山がもうすぐそこにあって、すごい綺麗にね階段のような感じで作られてたんです。
登れるように、
はい、あ、はい、で子供が、上の子はまだ3、2歳ちょっとだったんですけど、よじ登って遊んだりとか、すごい楽しいところだなっていう印象というか、
その日は一日、
そうですね、日中
日中過ごして、そして戻られて、で当時は大阪にお住まいでした
ね、尼崎市
で、ど真ん中ですね、にぎやかなね、
はい、
そうするとやっぱりちょっと週末はあの景色のいいとこ行こうかなっていう気持ちになられて、でお出かけになった、でそれは何回かそういうのが繰り返しあったんですか？
いや、あのね、そんななくて、尼崎の暮らしではあの車を持っていなかったので、小さい子を連れて電車で三田まで行くのもまだちょっとし、しんどかったので、思い切ってレンタカーを借りてその時は行ったんです、はい、
あ、なるほど。
でまた行きたいなと思うんだけどなかなか行けず、でもそれをきっかけに、あ、田舎の暮らしいいなと思い始めて、でそっからあの移住までは考えないんだけども、とりあえず田舎のお家を探してみようかなとか、
でも移住っていうことにならないけどお家探した
あのそこまで踏ん切るつもりないんだけど、尼崎の賃貸とかでまだ暮らしてたから、あの家探しってなった時に田舎も見てみようかなっていう気が湧いて、
そこに決めるではなくて、じゃあちょっと田舎の方も見てみようかって、
そうなんです、高平には関わらず、もう笹山とか、
あ、いろいろ行かれたんですか？
そうですね、なんか尼崎から2時間ぐらいの距離だったらと思って、いろいろ見てて、って言ってるうちに、あのその佐藤さんが移住相談をしてらっしゃって、
あ、もともと、はい、はい、
はい、で、あの空き家案内をできるよって言って、なんか会う空き家があるから行ってみないっていう
話を、
くださって、でまたもう一度行くことになったんです、はい、で2回目遊びに行った時かな、もう何軒かお茶を見せていただいたんですけど、その最後に行った一軒が、もうなんかこれだっていう、
やっぱりこうご縁っていうのはあるんですよね、いろんなもの、はい、物もそうだし、お家もそうかもしれませんね、ピタッと来ました。それはどういう部分がですか？
なんでしょうね、まず、家の前に立った時の景色がすごく綺麗、
大事ですね景色はね、
で子供がこうパッと遊べるのがすごい想像できる感じ、こう安心して田舎なので、でそれぐらいですかね
広さとか、あの古さとか、そういうのは特に気にならずに、
ああ、まあ広さも、あの家族4人だったらちょうど、広々とはできるかなっていう、ただまあ古民家で、家自体はかなり古いので、
そうですよね、
はい、その辺はもう不安も一瞬湧きましたけど、
そうですね、でもそのご覧になった時に、もうじゃあ最後に巡ったとこがここがいいねっていうことで、
そうですね、
でも決めちゃったんですか、その時点で？
そうですね、ほぼ決めたようなもんでしたね。なんかもう他に譲られるのは、っていうちょっと その焦りも湧いたので、
そのさっきおっしゃった不安というのは他にはどんな不安がおありでした？
他の不安はもうよく言う田舎暮らしをしたことがなかったので、
それまであの育たれたところもやっぱり都会だったんですね。じゃあ
そうです、町ですね。
町ですか、はい、ご主人もそうなんですか？
そうです、尼崎生まれ
育ちで、あ、そうですか。
と大阪で仕事をしたりとかだったので、はい、もう田舎の付き合いとかね、あと普通に買い物はどうなのかなとか、
その中で一番大きな不安はどれでした？
そうですね、一番大きな不安、虫。
いや、それは正直わかります、はい、虫ですね。普段ね、あの尼崎にいらしたらそうそう出会いませんからね、
はい、
うん、 そういう不安は佐藤さん先ほどからいろいろお世話してくださってる、はい、お話なんかお伺いになったんですか。
あ、そうですね、うん、佐藤さんにこう大丈夫かなって言うとね、大丈夫大丈夫っていう
大丈夫大丈夫
大丈夫なんですって
どういう意味の大丈夫なんでしょう。
あの、そうだよね、あのでもその言葉とすごい、はい、大丈夫ってこう気持ちと勢いで、うん、あ、いけそうかもって思えるんですよ
そうですか
私はなんか
実際いかがでしたか、住まれて、
うん、住まれてやっぱり古民家の虫とかの土壁に、虫のあたりは、はい、いろいろそんなところはね、最初はちょっと辛い部分もありまして、ね、慣れない、はい、でも徐々に慣れ て、
それとあのそれはこういろいろやってくる、でも特に、うん、あの刺されるとかではないから大丈夫っていう感じだったんですか。
でね、あの理解、自然の循環とか、はいはい、で、あの三段に来てから、うん、あの農業とかもちょっと勉強させてもらうようになったから、
そうなんですね、うん、はい、
そう、それで必要な虫なんだっていうのが分かったんです。いい年して、
いやいやいや、それはやっぱり体験してみないと分からないことですよね。
はい、うん、益虫害虫という言葉も初めて知ったりとか、ね、クモはなんか悪い野菜の虫を食べるんだとか、うん、知っていくと、なんか徐々にこうと打ち解けていくという
か、そうですね、仲間意識できますね
友達になるっていうか、
そっかそっか、
ね、蚊もハエもクモも嫌だったんですけど、うん、今では芋虫とか触れますか。
あ、そうなんですね。やっぱりその存在の意味を分かったり、はい、役割を知ったりすると単純に怖がるだけではなくて、はい、ああそうですか。お子さんはいかがですか、その虫に関しては。
子供もやっぱり一緒です。あ、私と同じ反応の過程で今は強くなった。
あ、以前はやっぱりキャッていう。
そうです、
はい、でもそれはお話はされたんですか。あの、はい、大事な虫さんだよとか助けてくれるのよって。
あ、私の言葉からはそう言ったことはないと思います。周りの環境ですかね。子供も一緒に田んぼに出たりとか、で周りのお友達も触ったりとか、
そっかそっか、環境にね、お子さんはすぐ慣れますからね。よく言われるのは虫が苦手な親御さんの子供さんもやっぱり虫が苦手になりがちだっていうのはあるかもしれませんね。虫と、それからさっきおっしゃったご近所の生活とかこう付き合い、ここも心配されてましたけど、いかがでしたか。
あのね、想像があまりにも悪かったのかな、すごい今よくって、
あ、心配いらなかった取り越し苦労でしたか。
そうですね、とってもね、優しい方が多くって、
それをこの高平というところが、はい、まあ、以前ね、私は実は佐藤さんにお話をお伺いしたことがあるので、はいはいはい、そういう移住を、あの、ぜひ来てほしいということで、あの、受け皿を作ってるんですっておっしゃってたから、そういう方がいらしていただけるから余計、あの、ワンクッション間に入ってくださるっていうことで随分違ったのかもしれませんけども。
そうですね、それが大きいと思います。
は
い、
じゃあもう最初から何の心配もなくお付き合いはできましたか。
そうですね、もうね、あの、サンタに引っ越してくる前、通ってたんですよ、古民家を修復とかするのに。
そう、全部それはご自分でされたんですか。
まあ部分、半分以上
あ、そうですか。
住みながら今でもやってるんですけど。
はいはい、
で、あの、その通ってる時点で、あのね、高平の地域の方が、吉川さんですかって声かけてくださったんですよ。
あら、
私が知らない人、
はいはい、
っていうのは、そのワンクッションになった佐藤さんが、子供を連れたママが引っ越してくる予定になったからっていうのを、例えば子供のサークルがあるんですけど、そういうとこのママに伝えてくれてて、向こうからなんかちょっと公園に行ってみようっていう、高平に遊びに行った時に、もしかしてって言って声かけてくれたりとか。
嬉しいですね、それは。
嬉しいです。もう自分からやっぱり新しい土地になかなか馴染めるもんじゃないと思う
ので。そうですね、私はあの転校して回ったので、すごくその気持ち、
あの、
元いらした方から声をかけてもらう、ましてや名前をね、呼んで声かけてくださるというのはものすごく安心しますね。
そうですね、 から、まあ、そういうことがたびたび
あって、たびたびありました
お店屋さんに入ったりとかね、はい、なんかみんな顔して出てる方が多いから、はい、それこそ知らない人が来たらあれって思われるんだと思うんですけど、なので、もうなんか心配する間もなくっていう人付き合いに関しては、
そうなんですね。じゃあもう不安はどんどんとこう取れていきました。
取れていきましたね。あっという間です、
は
い、
そうですか。この記事でいきますと2年、はい、丸2年経たれたのかな、はい、今3年目ということですよね、はい、じゃあちょっと1曲お届けして、はい、どんな風に今暮らしていらっしゃるのか、はい、そのあたり伺っていきます、はい、3時28分29分に間もなくなります。今日のカフェテラスゲストをお迎えしているのは高平にお住まいの吉川由香さん。今回広報3打3月号に掲載されています、都会暮らしから能のある暮らしへ、暮らしも気持ちも最高の毎日という、現在その不安も払拭して、高平に丸2年そして今年3年目を迎えていらっしゃいますが、もう一回ちょっと戻りまして、もともと尼崎にいらした、で引っ越しをしてしまうというね、移住するという、とっても大きな決断をされたと思うんですが、一番の大きなこう決め手っていうのは何でしたか。
はい、一番の決め手はやはり子供を田舎で育てる、っていうところだと思います、はい、うん、そうですね、高平に初めて行った時が下の子が3ヶ月で、あのおんぶひもで、でおんぶひもをしながらでも、あの古民家の庭先でちょっと料理をしたりとか、でそこにいるお紹介してくださった佐藤さんっていうおばあちゃんがね、あの抱っこしんどい、おんぶしんどいかおろしって言って、でも目の届くところの方がいいやろうって言ってね、あの家の中から服をしまっておくクリアの衣装ケース、
ありますね、
蓋を閉める、あの衣装ケースの下だけをね、出してきて、そこにバスタオルを敷き詰めて、テーブルの上に置いて、ここに寝かしって言ったんです。まあ、3ヶ月やから寝返りもしないし、
そうですね、
でこう野菜切ってる横でこう娘が寝るんですけど、なんか別にこれでもいいやんって、なんか街にいるとベビーベッドじゃなきゃダメっていうの、なんか赤ちゃんのこう行った出かけた先ってこう授乳室とか綺麗なとこがあるじゃないですか、なんか固定概念っていうか、なんかすごい楽な感じ
確かに3ヶ月ったら本当にまだまだ、あの夜も起きなきゃいけないし、はいはい、子育ての大変な時だけれども、力がじゃあ抜けましたか。
そうですね、で、あのちょっと泣いて私が切ってて手がまだ、すぐ抱っこできないと思うと、そのおばあちゃんが抱っこして愛してくれるとか、で上の子は上の子で機嫌よくこう庭を先走り回ったり山をよじ登ったりして遊んでてって思うと、もう子育てに本当にいい場所だって最初からまず思った。
そうですね、
思うとやっぱり町で暮らしてる毎日は結構窮屈なことが多いかったので、あの高平田舎へ行きたいっていう気持ちが大きかったのかもしれません、
でもまさかそんな生活が、あのできるとはその日行って初めて体感して、あ、これは気持ちいいなっていう気持ちになれたんですね。
その時はなんか気づいてなかったですけど、今思えば、なんかそれがきっかけというか、今につながるのかなって、
本当にこうギュッと固まってる気持ちをわーくほぐしてもらった心地よさが残ってたんでしょうね。であのご主人のお仕事との関係でバランスは移住はうまくいきました。
そうですね、それはもう主人がただただ頑張ってくれてる、
はい、じゃあ大阪まで通ってらっしゃるんです
か。今も通ってるんです。
まあ、逆コースかな、そうでもないかな、お車でですか、
電車で。車で通ってて、
あ、そしたらでも結構混むかもしれませんね。
そうですね、帰りは混みますね。
あ、そうなんですね、今はリモートとかになってるんですか。
いや、もうリモートもない仕事を、
実際に動かなきゃいけないお仕事で、
現場なので、
そうです、
変わらず、
でもやっぱり土曜日日曜日、過ごされたらリフレッシュされて
そうですね、そのこっちにいる時間っていうのは主人ももう 常にやることに追われていて、
あ、リフォームといいますか修繕ですね。
そうですね、修繕もしたかったんですけど、修繕よりあの田舎暮らしを満喫するために、あの暮らしというかね、草刈りとか、地域ごととかに、はい、こう時間を使うようになって、それは自分たちが知らなかったことなので、主人もやりたい、やってみたいから、草刈りだの、今は、山に出て
木を、皆さんと一緒にですか？
あ、そうですね、まあ、つながりのある方からご紹介いただいて、で木を切らしてもらったりとか、そんな感じでもう高平にいる時間は常に外に出て、働き者になりましたね、主人が。
そうですか。
町にいると、あの休みの日って朝ゆっくり寝て
ですね、そうですね、
なんか起きて外出たらお金使うからみたいな感じだけど、もう今は外に出て常にやることに追われる、自然に追われるっていう感じで。
そうなんですね。あの、まあ、そういうこともきっと変化した部分だと思いますけども、はい、あの移住前と大きく変わったっていうところはどこですか？
そうですね、付き合うというか、まあ、お話しする人の世代が、
あ、はい、
多世代にまずなったかな。
高平はそうですね、皆さんね、いろんな世代の方々がいろんな形で交流されてて仲いいですね。
そうですね、やっぱり同世代ね、ママ同士で、
普通はもうママ友で終わってしまうところはありますね。
そうなんですけど、そちらももちろんあのグループがあったりとか、幼稚園も通ってるので、あって、それはそれで楽しくて、でその地域のおばあちゃん、ご近所のおじいちゃんおばあちゃんと、なんか日常的にそんなに会話をすると思ってなかったけど、今ではその会話の数がすごい。
あ、そうですか。
ね、一回外に出たら5分10分で済まない、こう1時間喋って続けます
ね。
それから、その時間の使い方、人とのコミュニケーションとの時間が、すごい変わった気がします。
ああ、そうか、じゃあ尼崎にいらしたら、あの少しはもちろんね、あのママ友も含めてコミュニケーションもあるけれども、こちらではお家で、あのいわゆるこう吉川家で過ごす時間よりも、いろんな方とのコミュニケーションの時間の方が多いぐらい。
多いですね。
ああ、そうですか、昭和の時代の、
あ、
ね、
そうね、そういうんですよね、はい、
なるほどね。そのさっきこと何回もこう満喫してる、満喫してるとおっしゃる、もうとてもあのこのタイトルも最高の毎日って、ね、書いてらっしゃるから満喫されてるのはすごく伝わるんですが、その中でもどんな時が一番、あ、高平に来てよかったな、この生活いいなって実感されてますか？
そうですね、まあ、どこの里山でも一緒なのかな。もう自然を感じる時はもちろん、まあ、どこでも一緒なんだろうけど、やっぱりね、人ですね。さっきもちょっとつながっちゃうんですけど、あの自分の子供を見てくれる人が多いなって思う時が、すごい心がこう穏やかになるというか、自分に余裕ができる感じがすごい良かったなと思うんです。
ちょっと伺ってると、移住は結構高平はいらっしゃるんですね。
そうですね、いると思います。
例えば幼稚園でもあのお一人だけじゃなくて、何人かお仲間が、
仲間、そうですね、田舎暮らしがしたくて来た方もいらっしゃいます。
じゃあ小学校に、幼稚園に上がる前のいいきっかけで移ってこられたっていう、で大抵皆さんはあのこの近辺のところにいらした方々ですか？
そうですね、大阪界隈の方も、いらっしゃいます。
でやっぱりもうとってもここの生活が気持ちいいと。
はい、移住者の方がね、高平の暮らしがいいって、
こう外から来た方はね、分かりますからね、よりね。そうですね、お水が美味しいとか、あのよく言われますけど、やっぱ美味しいですか？
はい、それは感じます。
あ、感じますか。そうですか。
感じます。
井戸とかはないんですか？
あるんです。
それは飲める井戸ですか？
あ、飲むようには検査はしてないので、まだ、はい、でも子供の水遊びに使ったりとか
いいですね、
もうやり放題
冬は冷たくてな、ね、
はい、
あ、違う違う、冬は暖かくて夏が冷たいんですもんね、はい、うん、いいですね、本当にあの、うん、昭和の古き良き時代をそのまま満喫できて、うん、で本当に1時間ぐらいですかね、
そう
です、車で行かれたらね、はいはい、お仕事も行けるし、
そうです、1時間ぐらいですね、
うんうん、いわゆるこうそのさっきの出会いの中のお友達の中で、うん、ちょっと動きをされてることがあるっていうので、そのお話も伺っていいですか、はい、ママ友さんとの、
はい、そうですね、うん、ママ友と私がまず高平に来て、で、新たに始めた、せっかく高平に来たんだからと思って、興味を持ってやれたのが、うん、農業の、
はい、
まあ、業にはなってないんですけど、
お野菜作りですか。
そうですね、お野菜、
はい、
無農薬で、
はい、
無化学肥料で子どもたちにそのまま食べさせてあげられる野菜を作れるようになりたいなって、
はい、
で思ったのは、まあ、前々からスーパーで買う野菜がちょっとどうしようと思う時があったりとかはしてたので、でそこでその高平の NPO 里の山田で有機農業教室っていうのを開くっていうのがあって、まずそこから参加して、で、あ、楽しいなって思って、で自分でもまた別で1年間そういう農業教室にちょっと通ったりして。
それは別のところですか。
別ですね、ちょっと先生は一緒なんですね、
はいはい、
安田茂先生という有機農業の講座に1年間下の子供を連れながら通って、
はい、1年間、
はい、
じゃあもう本格的に農をしよう、お野菜作りをしっかりしようと。
何も知らなかったので、もう尼崎ではサボテンもカラスぐらいの、いい加減というか、
どこかで私も聞いたことがありますよ、サボテンをカラスぐらいに、
なかなか会話でも育てられないとかそういう感じのレベルなのに、田舎に来て、でもお庭はあるし、
ね、
使わなきゃね、
そうですね、
で教えてくださる方もご近所さんもやったらいいって言ってくれて、
そうですね、もう揃ってますね、全てがね、
はい、そうなんです、もうやるしかないっていう、はい、で、まあ、とりあえずやってみようとってやって、
はい、
でやっていくうちに、この、自分自身が暮らしとか考え方が脳によって変わってきたので、
うん、どんな風にですか。
そうですね、価値観、まず、
例えばどんな価値観に変わって、
物を、まあ、買うっていうことが今少なくなったんですよ。
はいはい、家庭菜園されてる方も規模は全然違うけども、はい、ありますね、確かに分かります、はいはい、すごい出来たてって新鮮ですからね、はい、
でそれは もちろん自分で作れる環境があるから、はい、ただ作れない町の暮らしであっても、うんうん、この採れたての野菜がどういうふうに影響、体自体に影響するかとか、はい、でその野菜を育てるのに薬を使うと、その薬が川に流れて、で魚とかいろんなものが発生したりとか、はい、そういうことの循環とかも知るようになったり、もう物も食べることも、なんか人に対してもなんかいろんな価値観が変わってきてのを知れば知るほど、でこれを伝えたいなって、
あ、はい、
もともといてる町のお友達とか、まず、うんうんうん、で自分の家族とか町にいる、はい、そこからもいろんな人に伝えたいなって思って、でとまずは農業体験っていうのを、
はい、
企画
をされたんですか、もはや。
あ、そうですね、その NPO に私はちょっと参加していたので、そこの畑田んぼの体験として、私も何か力になれたら嬉しいなっていう感じで、
はい、
はい、イベントを企画したり、
企画されて、
はい、ちょっとお手伝いをしたりして、そこからですね、なんか始まって、今までとりあえずやったのがね、田植え体験、
あ、はい、
でと NPO のおかげで養蜂部っていうのがあったので、
はい、あ、蜂さんですか、
蜂さんです、
はい、
養蜂家さん と、はい、一緒にちょっと私がチラシを作ったりとか、ちょっと人集めをお手伝いさせてもらって、養蜂のワークショップっていうのもさせてみたりとかして、で、そうで、こういうことも今まで NPO の中で経験したので、もっとさらにこういろんな人に体験してもらったり、体験できなくて遠方の人にもとりあえず情報をそういう環境をしてもらいたいなと思って、はい、で SNS インスタグラムとか、
今は本当に発信のね形が変わりましたからね、
そういうので発信を、ちょっとお手伝いしてやっていったりとかしていて、でさらにこう、もうちょっと人を集めるにはどうしたらいいかなって思ってた時に、はい、同じような考えを持ってるママと出会ったんです。
はいはい、
その方は高平にご実家があって、で高平に帰ってくるんですけど、子供さんが、私の子供と同じ年で、一緒にこの良さを伝えたいなとか、田植えとか稲刈りの体験をもっと気がくった、もっと楽しくイベントできたらいいねということで、そういうこれから企画をさらに増やしていこうとしているところです。
そうなんですか、じゃあこれからのまだまだやりたいことはいっぱい終わりだと思いますけども、そのやりたいことを伺う前に、ぜひ吉川さんにおすすめの高平地域の味わい方をちょっと教えてもらいたいなと。
味わい方ですね、飲食店とかはね普通にいろいろあるんですけど、あとは野外活動センターとか、
そうですね、
広報誌とかいろんなところに載ってるところももちろんおすすめなんです、高平の自然を感じられるので、ただ私がおすすめできるのは、
吉川さん目線で
目線でいきますと、NPO 法人里の山がっていう、
NPO 法人里の山、
里の山が、
山場
ががです、家、家でがって読むんですけど、
山の家と書いて山がと読む、
山がと読みます。
そうなんですね、じゃあこれでホームページなどは検索できますね、
できますね、すごく、
できます。そこが、
そこに、多世代の人が、里山の何かをしたいと集まってくる場所なので、人の良さも感じられるし、
本当ですね、最初にね、おっしゃってたように、
で暮らしの価値観というか体験もして、自分の何かいい方、いい方向に取り入れるものがあるかなって思う、私の価値観が変わって、ライフスタイルがガラッと変えられた場所なので、そこをまず体験していただけたらなって。
ぜひおすすめですね。
おすすめです。
小さいお子さんがいらしても参加できるんですね、
そう、小さいお子さんだからこそ行っていただきたい場所なんです。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にそのチャレンジされたいことをぜひ伺いたいですね。
チャレンジはですね、今までこのただ2年間なんですけど、里山地域のことを関わってきて、課題もたくさん分かったんですね。
例えばどんなことですか？
例えば、交通の便が、よくある、悪かったり、それは利用者が少ないとか、もう環境でそうなってきたのは仕方ないので、その不便なところをちょっとでも改善して、行くお年寄りの人はやっぱり車がもう乗れなくなって困ってたりして、であそう、高平にはね、そう、そのお年寄りの方をサポートするためにサポート高平という送迎サービスがあるんですけど、
そうなんですね、
それに私もちょっと参加してて、でお買い物とか通院に車を、自分の車で行くんですけどね、そういうお年寄りの方とお話ししてるとより地域の課題というのが見つかったので、なんか若者を増やしたいなって、人を増やしたいなって、空き家ももうだいぶ埋まってきてるんですけど、それでももっとこう活性化、少しだけね、維持ちょっと活性するぐらいの里山の暮らしをしたいなと思ったので、そうなるとね仕事を作らなきゃって
本当そうですね、
思ったんです、若い人が帰ってくるには、はいはい、
そうですね。
で私がこの体験した脳を、うん、体験型の脳で人を呼んで、脳の良さを伝えて、里山暮らしのいいとこ、はい、悪いところも知ってもらって、でその体験していただいた野菜、ちょっとでも種まいたり田植えをしたお米を使ったものを使ってなんか商品を作れたらな、
はい、
考えるようになりました、
はい、なるほど。
それが私のこれからのチャレンジです。
そうなんですね、はい、今、5歳のお子さんと3歳のお子さんかな、はい、いらっしゃるので、これから少しずつ手が、ま、離れるまではいかないけれど、さっきおっしゃったように、うん、地域の皆さんと一緒に育ててらっしゃるから、うん、こういう時間も取れそうですね。
そうですね、うん、でもそうそう、子供を離れて徐々にチャレンジもするし、あと1年は3歳の子まだいるので、子供を連れながらでもできるようなお仕事、自分の仕事作りからもっと希望を増やせれば、夢として高平に仕事を作る、
そうですね。すごいでも可能性がいっぱい含まれた、はい、決してその夢物語では終わらなさそうな、今お話伺ってると、
はい、
希望がありますね。
希望がありますね。すごい希望があって、下の子がもうね、幼稚園行く頃には多分10人切っちゃうんですけど、一クラス、
あ、そっかそっか、はいはい、
5人も切るかもしれなくて、
そうですか、
はい、そう、だからその学年が一クラス30人になるように、
あ、すごい、
私は数字としてはその目標を掲げて、
やっぱり目標があると進む力も力強くなりますね、はい、はい、分かりました。じゃあまたそんなお話も聞かせてください。
はいはい、
今日は遠くからお越しいただいたというか、はい、でもまあ車で30分、はい、いい景色を見ながらお越しいただきました、はい、高平のお住まいの吉川さんのお話をお送りしました。またお待ちしております、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。